柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、暑い日が続きますが今夜も美味しいワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意させていただいたワインはニキヒルズワイナリー初雪、これケルナーですね、初雪2021です。
はい、
はい、
ニキヒルズワイナリーというのは余市なんですね。
そうですね、北海道なんですね。
うん、ウイスキーで有名な余市ですね。ワインも昔からなんですかね、余市って。
余市、はい、結構古くからあると思いますけど、比較的あの新しいそのブドウ産地として知られてますね。
じゃあ乾杯。
乾杯。
色はねすごく透明感のある、ね、淡い黄色っていうのかな。うん、やっぱりケルナーこうちょっと独特の香りがありますね。
そうですね、あの、うん、あ、
ミネラルが結構しっかりしてるな。
はい、
うん、あ、でもあの飲み終わった後のこう下に残る甘い感じ、あのちょっとこう、うん、青リンゴみたいな感じがいいですね。
そうですね、あの、うん、白い花のニュアンスであったり、まあ、先ほど言われた青リンゴですね、
うんうんうん、
それからあの、まあ、あのすごい清々しい酸味もあの好感が持てますし、
うん、
あの上品なミネラル感がしっかりありますね、はい、であとあの、ほろ苦いレモンピールやですね、あのチョークのニュアンスも感じられると思うんですけども、はい、まあ、合うものとすれば野菜の天ぷらとか白身魚の使ったような繊細な和食なんですかね。あとあのサラダチーズなども相性はいいと思いますが、今日ちょっとご用意したのはですね、ドライチジクです。
はい、はい、もうこういう甘いのがなんか合いそうだなと今想像してたんですよ。
ちょっと試してみたいと思います。
うん、このワイン僕はすごく好きなタイプですね。
あ、そうですか。
もともと甘党なので、
はい、
まあ、別決して甘いわけじゃないんですけど、あの飲んだ後のこうふーっと香ってくる感じが甘い感じしますよね。
はい、
うん、
うーん、あの香りがなんか、うん、福岡に感じられますね。
うん、
うん、あ、自分もこの白いちじくと、
うん、
このケルナーという品種合わせていただいたの初めてですけど、意外に悪くないですね。
悪くないですね。
はい、
あのもともと持ってる甘みはちょっと感じなくなるけど、逆にこれあの酸もしっかりしてるから、
はい、
いいですね。
うん、
うん、
あのちゃんとドイツ系の白ぶどう品種なんですが、ちゃんと辛口ワインに仕立てられてますし、
うん、
あの食事にも合うと思うんですけども、このまま飲んでもいけるんじゃないかと思うぐらい意外とすっきりと、
いいですよね、
なおかつ重厚感があっていいんじゃないかなと思いますね。うんうん、
食中もいいんですけど、なんかこう、うん、本当にスターターみたいな感じでカナッペとかなんかそういうやつで、はい、ちょこちょこまだおつまみ食べながら、うん、ちょっとスタンディングでみんなでこうおしゃべりしながらいただくワインとしてもいいかもしれない。うんうん、
なんていうんですか、このチョークの感じが、
うん、
いわゆるこの白いちじくを食べることによって、それがなんか増幅して味わいがより強く感じるんですけど、
うん
うんうん、
もしいけますね、この
ちょっと
組み合わせ、
白いちじくとこのケルナーはあの新たな発見といいますか、
うんうん
うん、決してあの全然バランス崩すわけでもないですし、
うん、
この白いちじくの甘さがワインを邪魔するということでもないので、
ね、監督もう一杯いただいていいですか。
もう早いですね。早いですね。
早速今一杯いただいちゃったです。これ僕は好きなタイプですね。
あ、でもいいと思います、すごく。うん、
うん、いけますね、これはね。
こうやってちょっといけますねなんて言って、あの飲んでると飲みすぎてしまいます。
はい、そうですね、収録をしなければ
飲みすぎる前に今夜も参りましょう。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。今日 今日はですね、私がグッズ紹介をしたいんですけど、はいはい、本日お持ちしましたのはですね、
何ですか、
クラフトルーペ、あのブランドはねクローバーっていうらしいんですけど、まあいわゆる拡大鏡ですね、老眼鏡のも
と
こう
一見すると葉月ルーペに似てるんですけど、
そうなんですけど、
あちゃんとあれですよ、拡大鏡ですね、
そう、はい、もう近くがすごく見えるでしょ、はい、最近近くが全然見えなくなりまして、
同じくです
で実は普段の生活で近くが見えなくなったから買ったというわけではなくてですね、私もともとお茶をするじゃないですか、はい、で最近お茶にプラスして金継ぎをやり始めましてね、
金継ぎと言いますか、
はい、お茶碗かけたり、はい、割っちゃったりとか、はい、ああいう、まあ、陶器磁器そういうものを漆で接着して、でその漆の接着した部分に、はい、もう一回金粉をまぶして、
はい、
でまあ完成はこうちょっと割れたところがこう金がねずっと金でこうくっつけたような感じの、まあ、それもまた味があっていいんですけれども、はいはい、まあよくお茶碗とかお茶道で使うようなやつって古かったり、まあ、結構いいものがあったりするじゃないですか、でちょっと欠けたのってやっぱお客さんにお出しできないのを捨てるにはもったいないしってなるやつをやっぱり補修して使ってるんですよね、昔からね。でもちろんそんなすごい高価なものなんかもちろん持ってないですし、はい、それを自分で金継ぎするのは恐ろしいんですけど、普段使いしてる家庭のお茶碗とか、はい、マグカップとかそういうのを今、はい、自分でちょっと補修して、
そうやって金継ぎされてるわけ
です、やってるんですよ。
それはあれですか、お茶をやられてたからということで始められた。
もちろんそうです、お茶の延長で。で金継ぎって結局漆を使って、で漆ってだから液体なんですけど、はい、接着効果もありますし、いわゆるこうペイント効果もあるので、金継ぎをすると漏れなくですけれども、そういうふうに欠けたお茶碗を継いだりする技術もそうですが、漆器の技術、
はいはいはい、
例えば木の作品とかに漆をきれいに塗って、はい、で蒔絵をしたりとか、
はい、
あと螺鈿細工、わかります？
蒔絵って蒔絵ですね。
蒔絵です、はい、絵をね、綺麗に巻き、金とかで巻いたりとか、はい、それから螺鈿、わかります？
わかります、
はい、貝の薄いやつをこう綺麗に貼り付けて、はい、あれも結局同じ技術なんですよ。
なるほど。
でそういう道具がこういっぱいお茶の世界にも出てくるもんですから、僕はもうどっちかっていうとすごい一流の作家さんが作ったいいものを求めたいというよりは、はい、これ俺作れるんじゃねって思っちゃうので自分でやってみたいんですね、
はい、
うん、で、まあ、ちょっと一つ最近その金継ぎ教室に通いまして。
そうなんですか。
すごく細かい作業なんですよ、やっぱりこの針に糸を通すような、
でこの拡大鏡をつけて、
これをつけないとやっぱりできない。でね、この拡大鏡がね、ちょっと皆さんに音だけでお見せできないのが残念なんですけど、
は
い、
まあ、見た感じはハズキルーペに似てます。はい、
でもハズキルーペと比べて2つの素晴らしいことがあります。ハズキルーペは普通に買っても1万以上しますよね。
しますね、はい、
これはね、5、6000円ぐらいで、はい、まず安いっていうのが1つ、はい、もう1つ、はい、作業をするとこの近くを見なきゃいけないのと同時に、ちょっとこう普通の距離で他のものも見なきゃいけないときに、メガネを外さなきゃいけないじゃないですか。なんとこのルーペはね、キュッとね、グラスのところはね、上に上がるんですよ、はい、この蝶つがいになってて、
バイザーみたいに上に上がりますよ
ね。そうなんです、はい、これはね最高。ちょっとでちょっとこれをね、一緒にお教室に通ってるおばあちゃまが、
これあれですか、いわゆる2倍とかあ、
そうなんです。これはね、普通にね買うとですね、はい、ちゃんと専用のケースがついてきて、はい、でかつその中にこの2倍用と 1.6 倍用っていう2つのこの度というのかな、はい、拡大の度数のやつのレンズがついてて、このレンズは普通にこうやって斜めにすることによってパコンと外れるんですよ。
あ、本当だ。
もう着脱式で簡単に。
なるほど。
ですからそこまで拡大したくないときはこの 1.6 倍を使えばいいですし、はい、僕の今やってる作業はやっぱり2倍ぐらいがちょうどいいかなって感じで。
これ全然あれです、自宅の中でね、はい、例えば新聞読むとか
全然使えます。
細かいものをなんか作業するなんていうときは
全然いい
です。最高ですよ。しかも葉月ルーペの半額ぐらいじゃない
ぐらいですよ。はい、
でこれはいいですね。
これはね、クローバーっていうブランドがね、はい、出しているクラフトルーペっていうやつなんですけど、もともとは刺繍専用の
刺繍
布にこう針でこう刺繍をしますよね、はいはいはい、和の刺繍ですよ、はい、あれをする人たちが 専用にかけてる。
なるほど。
まあ言ってみたらその業界でこういうのがあったらいいのになっていうので開発された刺繍用のルーペなんですよ。だからこうやって目とかもパカッと開くように。
そうなんですね。
そうそう。
これフレームの色なんかはあるんですか？
これはね2種類あります。
2種類。
これ今僕が使ってるのはこうグレーっぽい黒っぽいやつなんですけど、そうですね、もう一つは赤。
赤
っていうか、あの真っ赤かじゃないんですけど少し朱色みたいなね、はい、女性がつけてもおかしくないような、うん、これはこうちょっと男性で黒っぽい色なんですけど、
これ機能的に考えたらやっぱりこの値段でそのレンズも2種類ついててい
いですよね、
そのいわゆるバイザーみたいに上下できてこう簡単にこうちょっと普通のこの遠い距離を見れるっていうのはすごく便利だと思います、はい、
できればこのね形でねサングラスを作ってくれればね、ここにカポってはめて普段はサングラスとして使えると。
あ、なるほど、
ね、そういうのを今度提案してみようかな。
最近自分サングラスがないと眩しくてきついななんて思う時あるんで。
あ、でもサングラスはね絶対やっぱりやっといた方がいいです。私も常につけてますけど、やっぱサングラスをしてた人としてない人ではお年取ってからのこう白内障のねリスクは違ってくるっていうんで、まあ、今日はねちょっと皆さん金継ぎしないかもしれませんけどちょっと最近目が見えなくなったけど何かないかなと思った時にハズキルーペもいいけれども、このクローバークラフトルーペ、
クラフトルーペ、
はい、インターネットで普通に売ってますので、はい、僕はアマゾンで買いました。ちょっとね、はい、皆さん試してみてはいかがですかということでご紹介させていただきました、はい、
自分も早速一つ買いたいと思います
、
はい、では次参りましょう。
萩崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介していきたいんですが、
はい、
まあ、今日のテーマといいますか、自分が今聴きたい曲をちょっとご紹介させていただければと思います、
はい、
まずはビリーバンバンで今はこのままをセレクトしたんですが、
あ、ビリーバンバンですね。
ビリーバンバンですよ。ご兄弟でやられてます。
菅原兄弟、
菅原隆さんと進さん、
はい、
先ほどこの番組のディレクターがね YouTube の情報なんかも見させてくれましたけど、
ね、弟さんの方でしたっけ、 YouTuber やってるらしいですね、は
い、
今ね。
すごい、うん、声で、うっせえわとか歌うんですよ。
後のうっせえわを、はい、さっき聞いたんですけどなんか全然違う曲になってましたね。
そうですね、でもそのまさにあのまんまですよ。しっとりした感じ。よ
かったですね、はい、うん、
その菅原さんですね、ご兄弟でフォークのデュオをされておりましたけど、うん、1969年シングルで白いブランコでデビューをされたようで、
うん、
一時活動を休止した時期もあったようなんですけど、1981年に復活されて、イココンサートや CM ソング、特に有名なのはイーチコですね、
はい、また君に恋してるね、
はい、うん、方面で活躍されて、近年では先ほど申し上げた通り、菅原進さんが、YouTube での発信を行っているということで、
はい
はい、自分はまあ、これからこの後聴いていただくその今このままという曲が、
うん、
CM の作りとしてもすごくいいなと思ってるんですけども、
はい、
ちょっと幻想的なんですよね、
うん、
はい、ですごく自分の印象の中に残ってるというのと、あと自分のその年、これ2002年ですか、
うん、
当時を象徴するような何ていうんですかね、メモリアルな曲の一つでもあるんですよね。あ、
これを聞くと思い出すみたいな。
そうなんですね。ですので、たまに聴きたくなる。でそれっていうのは曲もそうなんですけど、やっぱりこの声っていうんですかね、声とか雰囲気っていうのは大きいんじゃないかなというふうに思います。では早速聴いていただきたいと思います、はい、今はこのままビリーバンバンでお送りします。お送りした曲はビリーバンバンで今はこのままでした。
なんかこう情景が浮かぶようですよ ね、
そうですね、
静かな、なんかこう、はい、朝なのか何なのか、こう緑の中でしっとりした中でイーチコをこうカラカラ傾けながらみたいなね、はい、うん、
これ今イーチコの CM ソングのリストをいただいたんですけど、すごいですね、これ知ってる曲がいっぱいありますよ。
そうですね、僕がだからさっき言ったまた君に恋してるは2009年からのバージョンなんですね、
はいはいはい、
うん、で同時に坂本冬美さん歌ってますけど、坂本冬美バージョンも起用されてるっていうことで。
そうですね、愛は祈りのようだね。ああ。
で今皆さんにお聞きいただいた今はこのままは、2000年代前半、
そうですね、
2002年ぐらいか、
2002年ぐらいです ね、
の頃に使ってたって。んなんでイチコなんだろうな、ね、大分ですけど、ご本人たちは出身はなんか東京都の国立って言いますからね、
うん、
なんかご縁があったんでしょうね。
でもやっぱり こう雰囲気というか CM もそうなんですけど、映像だけじゃなくて音楽もそうですけど、雰囲気そのものを伝えてくれるっていう、やっぱりイチコのイメージなんですか？
合ってますね、確かに、はい、ちょっとイチコってやっぱ麦焼酎なんで、ちょっとなんかウイスキーみたいな感じもあるんで、うん、なんかこうゆったりこうなんかくゆらせながら飲んでるイメージがね、うん、
はい、
はい
はい、ビリーバンバンご紹介させていただいたんですが、次にご紹介するのは安全地帯なんですね。
はいはいはい、
安全地帯はまあ自分も好きですし、ちょっとたまにこう聞きたくなるんですよね。
なるほど。
無性に、はい、うん、でその玉置浩二さん中心としたね、5人のバンド、皆さんよくご存知だと思うんですけど、1973年北海道旭川市で結成されたということで、1982年萌木色のスナップでメジャーデビューされたと。
旭川なんですね。
旭川なんですよ。で玉置浩二さん、まあ、やはり声質は年齢にこう伴って、まあ、渋いという言い方は変ですけど、
うんうん、
そういうになってたと思うんですけど、あの方って一種また別の意味での声量というんですかね、
うんうんうん、
決してなんか衰えてるんじゃなくて、声質の変化とともになんか歌そのものも雰囲気も変わってきたなと思うんですけど、
そうですね、
うん、なかなかこうあれだけお年を召してもいいなと思います
ね。玉木さんは本当に歌うまいですよ、
うん
うん、もうでもなんかもう音楽のセンスがもうピカイチ。
自分最近見てて思うんですけど、あの方の俳優としてもちょっと活躍をされた時期
ありましたね、はい、はいはいはい、
なんか自分は監督として今の玉置浩二さんの方がいろんな役できるんじゃないかなと思うんですよ、ね、
あ、やってほしいなと思う。
やってほしいんですよ。
なるほどなるほど。
昔ずいぶんいろんな役をやられてた気がするんですけど、
ドラマとかね、一時よく出てた時期ありました ね、
はい、うん、最近あんまり見かけなくなって、
うん、
自分としては今こそちょっと出ていただきたいなと思うんですけど、やっぱり歌にこだわりがあるんですかね。
じゃないですか、やっぱり、うん、なんかね、ご本人もね、どっかのあれで言われてましたよ。いろいろこうやったけど、やっぱ音楽に集中したいから、やっぱそういうのをちょっと断るようにしたみたいなことを。
この玉置浩二さんで行かないでという曲がありました、
ね、 はい、
あれが何だかこう初めて聞く、耳に慣れてない曲なんですけど、妙にこうずっとこう聴いてたような雰囲気もあって、それからこう好きになって、まあ、ちょっと長い曲なんであれなんですけど、カラオケ行って歌おうとするとちょっと嫌がられるんです、
長い曲はね、
はい、でもなんか無性にこうちょっと耳を離れないのがあるんですよね、
うん、
はい、でまあ玉置浩二さん独特な声とともに、
はい、
これも自分の、まあ、時代というかそういったものを象徴する曲の一つなんですけど、安全地帯でマスカレードをお送りしたいと思います。安全地帯でマスカレードをお送りしました。
はい、
この曲はですね、男性ボーカリストが歌ってる曲の中で自分の中で一番の曲なんですよ、
うん、
はい、マスカレードって、え、何それって言われることの方がどちらかと多いんですけど、
はい、
やっぱり自分の青春時代の中のアルバムの中に入った曲なんですけど、
うん、
本当好きな曲ですね。
うん、一応なんか1984年リリースっていうね、はい、曲ですけど、はい、やっぱ今こうやって聞くと、やっぱり玉置さんのまだ80年代の若々しいこう透明感のある声っていうのがいいですね。
あ、そうですね、
先ほど言われたみたいにこう年齢とともにいい味で変わってきてるじゃないですか、はいはい、今の玉置さんの声とちょっとまた違って、うん、ちょっとこう若々しいスーッと伸びるような声で、うん、いいなって。
そうですね、これ思い出しました、カセットテープですね、
はいはいはい、
カセットテープで自分が初めて買ったのはマイケル・ジャクソンのスリラー
で。カセットテープで売ってたんですか？
売ってました、はい、スリラーが売ってまして、
へー、
で2番目に買ったというか、日本人アーティストで初めてですけど、この安全地帯 そのマスカレードが入ってるアルバムのカセットテープを買ったっていうのを覚えてます
ね。あ、確かにカセットテープで音源ってあったですね、はい、もう僕はギリギリでしょうけど
そうですか、
確かに昔からなんか落語とかなんとかカセットテープで売ってましたね、
はい、
レコード屋でね、
はい、
なるほど、
はいはい、本日は自分の聞きたい曲ということで、ビリーバンバンとですね、安全地帯をお送りさせていただきました。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。 ニキヒルズワイナリー初雪2021いかがでしたでしょうか。
この短い時間で3杯目飲んでますね、はい、ものすごく気に入りましたね。
宇都さんお好きですよね。
いやこれ良かったですね、はい、美味しいですね。
こういうケルナーっていうのはあの北の冷涼な地域に多い品種なんですけど、うんうん、これからどんどん増えてくるんじゃないですかね、
うん、酸味となんか飲み終わった後に口の中にふわって残る甘みのバランスがなんか良くて、はいはい、なんか甘い系とも辛い系とも言えないワインだったですね。なんかずっと飲んでても飽きない感じの、
う
ん、
そうですね、
美味しかったです、
はい。ニキヒルズワイナリーはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はハートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。